ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
5月12日は看護の日ということを皆さんご存知でしょうか。今月のラジオ健康プラザは看護週間特別企画と題して、日光記念病院の看護師さんたちの様々な取り組みについてお送りします。今回は日光記念病院健診センターの保健師で看護週間実行委員の広瀬正幸さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず看護の日と看護週間の2つがありますけれど、これはどう異なっているんでしょうか。
まずお話しすべきなのは看護の日ですね。看護の日は毎年5月12日と定められているんですが、これは近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールという女性の誕生日にちなんでいます。
ナイチンゲールは小学校の図書館などに伝記が置いてあった記憶があります。彼女の誕生日だったんですね。
ですから実はこの看護の日は1965年にジュネーブにある国際看護師協会が国際看護師の日として制定していて、国際的な記念日なんです。例えばアメリカやカナダでは毎年5月9日から15日を国際看護週間としてお祝いされていたりもします。
なんと日本だけの取り組みではなかったんですね。
はい、日本では当時の厚生省、今の厚生労働省が1990年に制定したのが始まりですね。
意外と30年ほどしか歴史がないんですね。
日本における看護の日は21世紀の高齢化社会を支えていくために、看護の心、ケアの心、助け合いの心を国民一人一人が分かち合い、そうした心を育むきっかけになってほしいと願っているものなんです。
私たち一人一人の助け合いの心を育むきっかけにということなんですね。
はい、その通りですね。ご自分のお子様やご家族のケア、逆に自分が体調を崩したときはご家族からのケア、もちろんご家族のみならず友人や地域の方々など、さまざまな方々がそれぞれできる助け合いの心を考えていただくきっかけにしてほしいです。
ところで先ほどナイチンゲールのお話が出てきましたが、彼女は看護についてどのような貢献をされたんでしょうか。
彼女の名前は聞いたことがあっても伝記や世界史の教科書でしか知らないという方も多いかと思います。簡単にご説明しますね。ナイチンゲールはイギリス出身の看護師で、1854年のクリミア戦争で看護師団の団長として戦地に赴きました。戦争下の野戦病院で心も体も傷ついた兵士たちに天使のような優しい態度で看護師として献身的に看護する様子が戦場の天使、クリミアの天使と称賛され、彼女の功績が世界中に広く知れ渡ったんです。彼女の功績はこれだけではなく、戦地から戻った後も陸軍病院への改善提案や看護学校の設立、自らの経験をもとにした書籍の執筆など、生涯にわたって医療看護の改革に貢献した方なんですよ。
お話を伺ってみて、今まさに私たちが接している看護師そのものという感じがしました。
そうですね。ですから彼女は近代看護の礎を築いたと言われているんですよ。
なるほど。
で、話は戻りますが、ナイチンゲールの誕生日にちなみ5月12日は看護の日とされていますが、日本ではこの日を含む日曜日から土曜日を看護週間としています。この7日間で日本各地において看護体験や保健相談などのイベントが開催されています。
日光記念病院でも毎年看護週間のイベントが開催されていますよね。今年はどのようなことを企画しているんでしょうか。
2020年開催分から コロナ禍を理由に対面でのイベントを自粛していたのですが、ついに今年から以前のような形での開催を行うことになりました。
わあ、それはとても嬉しいニュースですね。
私たちもとても楽しみにしています。ですが、このコロナ禍の間に様々な分野でオンライン化が進み、スマホや SNS の利用者もとても増えたと聞きました。そこで対面イベントだけでなく、オンラインでも楽しめる企画も行うことにしました。
そうなんですね。対面でのイベントはどのようなものを企画していますか？
まずは毎年行っていた1階ロビーへのナイチンゲール像の設置です。これは看護週間期間のすべての日で行います。そして看護の日である5月12日の金曜日に、当院だけでなく当法人の西ぶり地域の各施設を利用された方々に看護のメッセージ入りポケットティッシュを配布します。そして5月12日は健康プラザミニも行います。
わあ、健康プラザ、時間は何時からでしょうか？
13時から15時までです。今回は看護週間や時勢に合わせた内容を予定しています。血管年齢測定、唾液ストレスチェック、筋肉の凝り具合を測定したりですとか、身長、体重、体脂肪、視力、握力をチェックします。また手洗いチェックや介護相談なんかも行います。健康カードも作成しますので、ご自身の健康管理にも役立てていただけると思いますよ。
久しぶりの健康プラザ、とても楽しみですね。オンライン向けの企画はどのようなものでしょうか？
はい、井川さんは当院の以前の看護週間の取り組みをご覧になったこともあると思いますが、いつもは部署ごとにパネルを作って展示するパネル展というものを行っていました。ですが、やはりこのご時世、同じところに多くの人が長く立ち止まるのは避けたいなと思い、またこれまでの YouTube 動画も好評だったことから、今回も動画を作成することにしました。ですが以前と同じだと少しつまらないので、気軽に皆様に見ていただける YouTube のショート動画と Instagram のリールで投稿することにしました。
そうですか。これまでとはまた違った方々へのアピールもできそうですね。
そうですね。例年よりも少しお若い方々にも情報が届くかもしれませんね。多くの方々に当院の看護師たちの看護に対する思いを知ってほしいと思います。
最後にもう一度、看護の日5月12日に行われる健康プラザミニについて簡単に告知いただけますか？
はい、5月12日13時から15時、当院の地域医療研修センターで健康プラザミニを行います。ご予約は不要です。当院の正面玄関から会場までは案内看板を提示しますので、ご安心ください。また当院のホームページ、インスタグラムでも看護週間についての告知をしていますので、ぜひご覧ください。
本日のラジオ健康プラザは、看護週間特別企画、看護週間って何というテーマで、日光記念病院看護週間実行委員の広瀬さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。